希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠賛美歌29番、天の御民も、唱詠賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。父子聖霊なる神よ、あなたの御名をあがめて賛美申し上げます。今日も私たちあなたの御前に出て、それぞれの場所、家庭で、また個人で、またそれぞれの国において、心を合わせあなたに礼拝を捧げようとしています。私たちはあなたが使わせてくださった聖霊によって一つのものとされていることを覚えてありがとうございます。私たち一つのものですから、今一つと一つの礼拝をあなたにお捧げいたします。私たちのこの献身の思い、私たちの霊と肉を捧げるこの思いをあなたが受けてくださり、それぞれに報いを返してくださいますことをお願いいたします。どうぞ私たちが生きるために必要な力をあなたが与えてくださいますことをお願いいたします。これから開かれる御言葉を通して、また私たちが捧げる賛美や祈りを通して、あなたが私たちに新たな力、新たな命を与えてくださいますことをお願いいたします。今新型コロナウイルスの影響でコミュニケーションを取ることも難しい状況の中にありますけれども、孤独の中にある方、寂しさの中にある方に慰めを与えてくださいますことをお願いいたします。仕事や学びが思うように進むことができない状況の中にある方々にも、あなたが知恵を与えてくださり、また平安を与えてくださいますことをお願いいたします。今日もあなたが私たちに共に歩んでくださる力を与えてくださることありがとうございます。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編を購読します。詩編14編1節から7節です。詩編14編1節から7節、賛美歌を後ろから開いていただいて15ページ展示の賛美、展示の購読詩編では31ページになります。賛美歌21は後ろから15ページ、展示の購読詩編では31ページです。 詩編14編1節から7節。二文字上がっているところを司会者がお読みいたします。二文字下がっているところを皆様でご一緒にお読みください。最後のゴシック太文字のところは皆で一緒にお読みいたします。指揮者によってダビデの詩。神を知らぬ者は心に言う、神などいないと。
人々は腐敗している。
忌むべき行いをする。
善を行う者はいない。
主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。
誰も彼も背き去った。
皆ともに汚れている。
善を行う者はいない、一人もいない。
悪を行う者は知っているはずではないか。
パンを食らうかのように私の民を食らい、主を追い求めることをしない人のよ。
そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。
神は従う人々の群れにいます。
貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、
主は必ず酒どころとなってくださる。
どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように。
主がご自分の民囚われ人を連れ帰られるとき、
ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。それでは回収祈祷ですけれども、回収祈祷を石崎久恵先生に導いていただき、その後1分間皆様ともにお祈りください。
神は従う人々の群れにいます。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、主は必ず酒どころとなってくださる。天の父なる神様、あなたの十字架の血潮とご復活の恵みを覚え賛美いたします。今朝もそれぞれの場所にあって見舞いに私たちは出ております。あなたを礼拝するために出てまいりました。またあなたの御言葉を聞くために出てまいりました。すぐる一週間も私たちの歩みを守ってくださり、私たちの下げどころとなってくださったことを感謝をいたします。また今日から新しい週が始まりましたが、あなたから力をいただいて歩んでまいりたいと願います。どうぞ今日捧げられる祈りのうちに、賛美のうちに、感謝のうちに、また御言葉を聞くその中にあって、あなたを賛美し、また力をいただいて今週も歩むものとさせてくださることをお願いをいたします。どうぞ今日もこのところで整えられて、今週それぞれの場所にお使わしくださるようお願いをいたします。今日は川原崎明先生が御言葉を取り継いでくださいますが、なおしそあなたが聖霊で満たしてくださって、あなたの御言葉の通りを聞く札としてお持ちくださることをお願いをいたします。主ご自身が先生を通して語りかけてくださって、私たちに必要な力と恵みをお与えくださることをお願いをいたします。この礼拝に参加している見舞いに出ているお一人お一人が、あなたからいただいた恵みを持って力をいただいて歩み始めることができますように、助け導いてください。またそれぞれのところで報酬しているお一人お一人も支え、最後まで全うさせてくださることをお願いをいたします。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所は本日は2箇所あります。1つ目はルカによる福音書22章39節から46節、ルカ22章39節から46節、新約聖書の155ページ、点字聖書では78ページ、新約聖書155ページ、点字聖書78ページです。2箇所目はヘブライ人への手紙5章7節から9節、ヘブライ5章7節から9節です。新約聖書406ページ、点字聖書では192ページ、新約聖書406ページ、点字聖書192ページになります。
聖書を朗読いたします。最初にルカによる福音書第22章の39節から46節をお読みいたします。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は一生を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。続きましてヘブライ人への手紙5章の7節から9節までをお読みいたします。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり。以上であります。
続いて使徒信条により信仰を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4 の 1a にあります。賛美歌 93-4 の 1a です。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて賛美歌280番、まぶねの中に思って主を賛美いたします。賛美歌280番です。 お座りください。川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストの従順のゆえにと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい週の朝の礼拝を捧げる恵みに預かっております。主のご真実の愛と御言葉とその救いの御業に今日ここで預かっている恵みです。過ぎました日々があなたの御心にかなうものだったかどうかと自らに問いつつおりますが、それでも主の愛と許しの中にあることを覚えます。そしてどんなに多くの人に愛されまた生かされ許されているかを思い起こします。こうした愛の支えなくして生きられないことを気づかせてくださり、その感謝を新しくしてください。そして今開かれた御言葉を通して新しく聞き分ける耳を与えてください。それぞれの場所で主なる神を拝してひざまずきひれ伏し聞く姿勢でおります。そして中に病と戦う愛する兄弟姉妹に主の癒しを、厳しい人生の戦いの中にある愛する兄弟姉妹に主の助けを、愛する者を天にお送りした方々に主の慰めを祈ります。また感染症の影響が続くことにより仕事や学業日々の生活にさまざまな困難が生じている方々に主の守りと支えがありますように。そして主教会に聖霊の慰めと励ましと希望が満ちあふれますようにお祈りいたします。この社会そして国世界に思いを馳せるときに、あなたの御心に沿うことが少ない現実を知らされます。そして中にあって、私たちは小さな器にしか過ぎませんが、祝福の源として使わせていくものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。キリスト教って何ですかと時に質問してくださる方があります。短く申し上げますならば、キリスト教はキリストです。キリスト様がどんなお方であり、何をなしてくださり、今そしてこれからも何を成し続けてくださるか、それを知ることが、それに預かることが、まあキリスト教ですよと、まあ、そんな意味のことを申し上げることがございます。キリスト様がどういうお方であろうかと知る者にとっては、今日開いていただきました二つ目のヘブライ人の手紙五章八節のお言葉に、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれたとの御言葉、驚きを覚えます。なぜならキリストでさえ学ぶ必要があったからです。それが従順であったということ、それを学ぶのは多くの苦しみを通してだったことを知るからです。驚きです。さてこの朝開いていただきましたもう一つのルカによる福音書の22章の30節から46節、この箇所は多くの方々が他の福音書を見ますとゲツセマネの祈りと言われている箇所です。ところが今日私たちが読みましたルカによる福音書にはゲツセマネという地名は記されていません。まあ、当時これを読んだ人々に向けて語る必要がなかったと判断されたのか定かでありませんが、オリーブ山で祈られた。ちょうどイエス様が明日もう何時間か後でありますけれども十字架におかかりになられる その前に祈られた祈りです。ルカによる福音書を読んでいきますと、他の福音書と比べて祈られたという箇所が、イエス様が祈られたという箇所が多く出てまいります。ですからある人は祈りの福音書だと言ったほどです。いくつか紹介しましょう。イエス様が洗礼をお受けになったときにこうあります。祈っておられると聖霊が下った。3章21節以降です。また12人の弟子を選ぶときにも、その夜夜を徹して祈られた。6章12節。イエス様が地上の生涯において初めてご自身がご受難、十字架の道を歩まれるということを語られる一番最初の頃ですが、9章の18節以降に、そこでも祈っておられたとあるんです。そして今週読んでいただきましたオリーブ山に来られた時は、そうですね、39節40節見ていただきますと、いつものようにいつもの場所に祈ったんですね。いつものようにいつもの場所で祈られたことを語っています。このことは次回言いますところに、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダも、あそこに行ったらイエス様はいつものようにいつもの場所で祈ってらっしゃるんだということを分かっていたところです。それはイエス様のいつもの姿勢を私たちは見ることができます。ではこのオリーブ山での祈りを通してイエス様はどういう方だったのか。このお方は、イエス様は私たちとどのような関わりを持とうとしていらっしゃるのか、ご一緒に見てまいりましょう。もう一度42節をご覧になってください。祈られたイエス様の祈りです。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。この杯を私から取り除けてください。聖書を見ていきますと、杯は大きく2つの意味合いで使われます。1つは、神の祝福が喜びで満ちているという時に杯が満ちていると使っているとかあるんです。皆さんご存知の詩編の23編の5節を見ますと、私の杯を溢れさせてください、もう神の祝福が溢れ出ますよという意味で使っているところがありますし、片一方は相反するかのように、詩編の75編の7節から8節が代表的なお言葉ですが、こうあります。神が必ず裁きを行い、すでに杯は主の御手にあり、主はこれを注がれます。裁きを行う杯、神様が裁き、それを杯と言って、杯を神の裁きと受け止めています。今日言いましたこのルカによる福音書のこのオリーブ山での祈りは、この杯を私から取り除けてくださいとおっしゃったこの叫びは、神の裁きの杯を取り去ってくださいと祈られたんです。そして44節ご覧ください。イエスの苦しみもだえ、いよいよ切に塗られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。苦しみもだえなさった。これは死の恐ろしさを表します。聖書中、新約聖書中、ここだけに使われている表現だったと思います。歴史上の人物で死に勇敢に立ち向かった方が確かにいます。勝利の雄たけびを持って殉教した人たちもいます。ところがそれに比べるとイエス様はこのところで、まるで弱々しいイエス様の姿が現れています。ユダヤ人たちは通常立って祈るんです。ところがここでイエス様はひざまずいて祈られたと41節にあります。イエス様は立っていられないほどもう困惑し、恐れ、ひざまずいておられた。苦しみもだえておられる。そのイエス様の姿がここにあります。なぜこれほどまだに苦しみもだえて死を恐れられたんでしょう。それはイエス様がこれから起こる十字架の出来事がどのようなものであるかよく知っておられたからです。イエス様の十字架の死は全世界の罪を一身に負い、世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかけられなさったのです。言葉を変えれば、父なる神様との交わりの断絶が起ころうとしているんです。 イエス様は父なる神様との交わりの断絶を経験したことのないお方、その交わりが断たれる、全世界の、いや歴史上の誰もが味わうことのない苦しみを経験される、何の罪も持っていらっしゃらないのに、汚れもないのに、罪人として十字架に向かって進んでいかれる、その苦しみだった。そのことが、その極致といいますか、それが端的に現れているのが、翌日およそ午後3時ごろと思われますが、イエス様が十字架にかかられて叫ばれた叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。この叫びはイエス様しかできない叫びなの。なぜならば、本来神様から捨てられることのないイエス様が、罪人のゆえに、私たちは罪人のあるがゆえに捨てられて当然の私たち、その私たちに代わって父なる神様に捨てられてくださった、その叫びな。ここにキリストの孤独があると言った人がいますが、なるほどなと思います。私は今こう語ってますけれども、この時のイエス様の心を十分に伝えきることができないもどかしさを覚えながら今語っています。イエス様はこれ以上のことはないほどの苦しみを伴う祈りを、苦しみの伴う祈りを、誰のために、私たち一人一人のために叫ばれた、祈られた、そして翌日それを成し遂げられた。苦しみの伴った祈りです。見過ごしてはなりません。イエス様の祈りの言葉が続きます。42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。この杯を私から取り除けてくださいと願い祈られながらも、私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈られた。先ほど言いました二つ目の聖書の言葉、ヘブライ人の手紙の五章の七節八節を文字で言いますと、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げ、その恐れ敬う態度の上に聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。苦しみを通して従順を学ばれた。ここで大切なことは、父なる神様に御子イエス様が従うか否か、それはイエス様が命を懸けて問われた。父なる神様にここで従うということは、父なる神様との断絶を意味したんです。それが全ての罪人の救いのために、私たちの救いのために、その道を選ぶかと問われたときに、イエス様は、はい、そうです、そうしますとおっしゃった。これはイエス様以外に誰もできることじゃありません。神でいらっしゃる救い主イエス様なればこそのことであり、父なる神様への服従がある意味では試される時でもあったと、まあ許される表現を使いますが、そういう時でありました。このようにイエス様は祈られながら、周りにいた弟子たちに何を勧められましたですか。2箇所言われています。40節と46節。40節に、いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われました。誘惑に陥らないように祈りなさい。46節でも同じ意味のことをおっしゃっています。誘惑に陥らないように祈りなさい。眠くてもね、眠らないで頑張りましょうって言ってらっしゃるんじゃない。誘惑に陥るとは何なのか。父なる神様への信頼を失うというのが、そういうことをさせるのは誘惑なんです。父なる神様への信頼を失わせようとする誘惑なんです。どうぞ、誘惑されることが罪じゃないんですね。 そういえばイエス様が公の働きをなさる前のその頃にですね、荒れ野で40日間誘惑に遭われました。3つの誘惑、今ちょっと触れませんが、その時に聖書の言葉を持って、そうじゃないとおっしゃったんですね。あそこでイエス様は誘惑に遭いなさったんですけれども、イエス様が父なる神様に信頼することは失われませんでした。そういう意味では、私たちが誘惑を感じることは罪ではありません。しかし、どうも誘惑というのは、心の中にそのことを持ち続けていますと、誘惑に陥る。神を信頼しなくなる。神から離れようとする。罪へと陥ることが多いんですね。46節に、なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさいと言われたのは、父なる神様に対して信頼することに無感覚になって、父なる神様を信頼できなくなることのないように祈ってなさいとおっしゃったんです。弟子たちに言われた。誘惑に陥らないようにと言われたイエス様の御言葉をかみしめながら、私たちは今、イエス様がいつものように祈っていらっしゃったように、私たちも誘惑に陥らないようにと祈るということ。これ今弟子たちだけではない、私たちもさせていただくことであります。島根県の松江というところに虎松という一人の若い、青年ですか、若いんですがおりました。ちょうどその頃、この山陰の地に、私たちの教会に本当に、ルーツをたどるように言いますけれども、バックストン、 BL4L バックストンという先生が、そこに伝道を始めなさった。赤山というところがありますが、そこで始めなさいました。その虎松青年も本当に惹かれて、各地方から来る青年たちと一緒にそこで聖書を学び伝道をしました。そしてクリスチャンになりました。この虎松さんにですね、コウという名前の幼子がですね、養子としてこう迎え入れられたんです。そのですから結城コウという名前になったんですが、その結城コウ青年が、彼もイエス様を信ずるようになりまして、その後神戸の地に出てまいりまして、なんとこの神戸中央教会の周辺に住んでたはずです。お隣永田の方の昔の旧制中学を出まして、その後ミッションスクールの方で学びます。彼はイエス様を一旦信じたんですけれども、ある時からイエス様を疑い出したんです。ちょっとそれは27歳になる頃だったと思いますが、本当にイエス様が神様なのか。いや、ちゃう立派な人のように思えるけれども、そう信じていたけれども、イエス様が神様とは思えない。本当に苦しんだそうです。イエス様を信頼することができなくなった。神を信頼することができなくなった。そんな彼に、まさに27歳頃だったと思うんですが、もう一度ですね、これは神様のご愛の招きだと言えますが、主イエス様を仰ぐとき、そういうチャンスが与えられたそうです。その時に、あのご受難のイエス様、ゲツセマネ、いわゆるオリーブの山で祈られたあの苦しみの祈り、そして十字架上で取りなされ、叫ばれ、最後は勝利されたイエス様を見たときに、ああ、信仰というのは仰ぎ見ることだということが分かったそうです。この人を、このイエス様を仰ぎ見ることだ。そのときに彼が作詞した曲が、先ほど皆さんとお答えしました、321-280番、まぶねの中になんです。よく歌われる歌ですね。有機構と書いてあります。彼はそのうち伝道者となって進んでいきますが、もう一度皆さん280番見ながら歌詞を味わってください。3節、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上で挙げられつつ、敵を許しし、この人を見よ、この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる、この人を見よ、この人こそ人となりたる生きる神なら。 信仰とは仰ぎ見ることだ。この人を見よ。この朝誘惑に陥らないように。イエス様のご従順は単なる猛獣でもですね、妥協でもなかったん。ヘブライ人の手紙5章9節に加わりますね。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となってくださった。神様を信頼し、主イエス様の救いの御業の事実を同じように従順とありますが、信じ従う者はこの救いに預かり続けるんです。毎週毎週私たちは礼拝で、いやことに触れて主の祈りを祈りますね。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、こう祈ります。私はこの祈りを捧げるために父なる神様に御心のままになさってくださいと祈られたイエス様の祈りに支えられて祈るんだな。あのオリーブ山で祈られたイエス様、御心のままになさってくださいと祈られたあのイエス様の祈りに今も支えられて、御心の天になるごとく地にも私にもなしてくださいと主の祈りを祈るのです。イエス・キリストを救い主と信じ、受け入れ、信頼して歩み出すときもその通りになしてください。主の祈りを祈るたびにそういう祈りを捧げる。苦難の中にいるでしょうか、戸惑いの中にいるでしょうか、恐れの中にいるでしょうか、悲しみの中にいるでしょうか。あの主のゲッセマネとオリーブ山での祈りに支えられて、今私に御心の手になることを地にもなしてください。私の願う通りではなく、父なる神様の御心が今のこの私に、この時に、この私の人生の歩みにおいて行われますようにと、父なる神様の愛に自ら思いも心も意志を持って従う祈り。今日このメッセージをお聞きの皆さん、今ここでさせていただこうじゃないですか。その場所で求めていらっしゃる方も、長らく教会に集っていらっしゃる方も、この祈りを捧げさせていただきましょう。お祈りいたします。愛と憐れみの主よ、あなたは日々に一瞬一瞬において父なる神様に従順であられ、その御心に従い通されました。その中でもご受難の中、十字架の死に至るまで徹底して従順であられました。それゆえに今のこの私の、いや私たちの永遠の救いがあることに、ただ目してその恵みに預かるのみです。この主イエス様を信頼することにおいて、父なる神様を信頼することにおいて、無感覚になることなく、自らの日々の歩みにおいて、いかなる時にも信頼を置き続け、ご一緒に歩まさせてください。そうさせていただきます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今皆さん、主の前に約1分間ですが、自らの祈りを心を注ぎ出して祈りましょう。アーメン。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美歌303番、丘の上の主の十字架。 賛美歌303番を賛美します。皆様お立ちください。 お座りください。礼拝の感謝と献金のお祈りを池口輝夫神学生に捧げていただきます。
キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみを通して従順を学ばれましたと、天の父様、皆をあがめて心から感謝をいたします。こうした状況の中にありますけれども、それぞれの家庭であなたを礼拝するひとときをお与えくださり、心から感謝をいたします。このような不自由な、ある意味苦しみの中にある私たちありますが、私たちの想像をはるかに超えた、はるかに考えられないような、本当にとんでもない苦しみを受けてくださったイエス様が、最後まであなたに対する従順を、服従を通されて、本当に真の意味での従順を学んでくださったことを心から感謝をいたします。どうぞこのイエス様を疑うことなく、迷うことなく、私たち一人一人も本当に最後までこのイエス様を信頼し、イエス様に信頼し、このイエス様に従い抜くことができるように助けてくださることをよろしくお願いいたします。ある部分は従い、ある部分はいい加減に過ごすというような中途半端な従い方ではなく、本当に徹底してあなたの御言葉に従いうるものであることができるように力をお与えくださることをよろしくお願いをいたします。今それぞれ恵みに感じてお預かりしている豊かなものの中から、その一部を御前にお捧げいたします。どうぞこれをあなたの尊い御業のために豊かにお用いくださることをよろしくお願いをいたします。また捧げられますお一人お一人の産業なり上げをどうぞ顧みてくださって、ますます捧げる恵みにともしめてくださるように合わせてお願いをいたします。感謝をして、とうとうイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。お座りくださいませ。週報をお開きください。報告をお読みいただきまして、ぜひ取りなし祈り、また互いに励まし合ってください。本日の予定、今週の予定、また予告とあります。また随時お知らせをいたします。これをもって礼拝を終わります。